マタイによる福音書9章を開いてください。午後の礼拝で一節ずつ見ていきますけれども、今朝は16節と7節に注目します。16節と17節に注目します。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。この新しいものを古いものに取り付けたり入れたりするということですね。この新しいものもダメになっちゃうし、古いものもダメになってしまうという例えを2つ言ってるわけです。これはもう普段の生活の中でありふれていることで、今聞いているイエス様の言葉を聞いている人にとってはもう本当にごくごくありふれた内容ですね。私たちの日常生活ではどうでしょうかね。例えばパソコンなんかすごく実感しますよね。Windows 使っている方、 PC を使っている方、手を挙げてください。はい、ありがとうございますね。そしたら例えば古い Windows の XP に、去年か一昨年か分かんないけれども販売されたプログラムをインストールしようとしたら、プログラムが動かないばかりか Windows 全体も固まってどちらもダメにしてしまいますですね。Windows 10に入れて初めてですね、比較的新しいプログラムは機能するわけなんですよね。こういうことを、このイエス様基本的にお語りになってます。でイエス様はこのガリラヤ地方でいろんなユダヤ教の街道シナゴグに行き、教えて福音を述べ伝えておられて、でいろんな患いにかかっている人たちを治されました。病を癒し、悪霊に疲れている人々から悪霊を追い出されました。それを見て群衆は数多くついていったわけなんですよね。こういうイエス様の力強い働きが裏付けがあってですね、そしてイエスも教えを垂れたというか教えられたわけなんです。でその言葉にはもちろん力がありますですね。物事を動かす力があるということがこの聞いている人たちはよく分かりました。でその働きというのは今までの秩序、またしきたりというのを大きく超えてしまっているんですよね。今までになかったこと、前例のないことがもう数多く行われているわけなんです。だから9章にはこのイエス様の奇跡に驚いて恐れて神を崇めている場面が出ている。もう現状ぶっ壊す新しい神様のこのご介入といったらいいでしょうか、働きがあるわけなんです。でこの力のみならずですね、この恵みにおいても前例がなかったんです。真新しかったっていうか、雷病人のことを思い出してください。雷病についてのこの教えというのはこのレビ記にあるように、また旧約聖書にも数多く出てくるようにですね、この清められた時にじゃあ祭司のところに行って、そしてどうやってイスラエルの共同体の中に、イスラエルの中に戻ることができるかということは書かれているんですけど、肝心要の雷病を清める約束というのは書いてないんですよ。もう神のこの領域なわけなんですね。そしてもう一つはですね、この汚れているっていうふうに叫ばなければいけないわけですよね。でも離れなければいけない、触れてはいけない、汚れている雷病人に触れた人はその人も汚れると、このような掟があるわけなんです。ところがイエス様は触れたんです。その触れたと、私の心だ清くなって触れたって書いてあるんです。でこれがもう前例がないわけですよ。汚れというのは人に伝播します、移っていってしまいます。自分が一人で留めておけば害はないというものではなくてですね、 ヘブルの12章の15節に、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が這い出て悩ませたり、これによって多くの人が怪我されたりしないように気をつけなさいとあるわけです。けれども人にはこう汚れというのは伝播するんですけど、清めっていうのは人には伝播できないんですね。こう伝えることはできないんです。直接イエス様から清めを受ける必要があるんですよね。でこの恵みがあります。そしてもう一つ、この、今ここでの文脈、このイエス様がお語りになった文脈を話しますと、カペナウムの主税人のマタイを呼ばれているわけです。マタイで、彼が弟子として生きることになったわけですが、でそして知人や友人たち、マタイの知人や友人たちが彼の家に集まりました。で罪人と呼ばれています彼らが。で私たちが使っている、キリスト教で使っている罪人というよりも、このユダヤ人が使っている罪人、つまりね、どういうことかというと、あまりにも罪を犯している、この律法を違反しているので、もう相手にされてないという感じですね。うん、こう期待もされてない、もう離あの、もうあんた違うよっていう人たちのことを罪人と呼びます。で、そういう人と食事を一緒にしたわけなんですよ。だからもうありえないことであって、このラビは偽物だと、まあ、いうふうに彼らは思っていて、それでイエス様が病人を病人のままにするんじゃなくて、治す医者なんだよ私はということをお語りになっているわけなんです。でこのようにしてイエス様は、この普通の人間の世界だと、この汚れが移るから離れるというふうにやっていたところが、逆にその人たちの中に入っていって、むしろご自分の清さを、ご自分の何ていうの、悔い改めっていうか、このご自分に悔い改め、神に立ち返る影響、逆の影響を与えていったわけですね。そのために交わっているという。でこれがもうありえないことであって、神の訪れだったわけですよ。全く新しい働きだったわけなんです。だから今までのやり方やしきたりが意味がなくなるほどの斬新さだったんですね。そこでバプテスマのヨハネの弟子もこれにちょっとついていけなかったんですね。でそれでパリサイ派の弟子たちは断食をしているけれども、なんで弟子たち、あなたの弟子たちは断食をしないのですかと尋ねた、まあ、そのお答えになった時に出されたこの例えが、この着物の継ぎ木の例えと布切れの例えと、もう一つがこのブドウ酒と皮袋ですねの例え、この二つをお語りになったわけなんです。この一つ目の着物の次をするということ、古い着物に対して真新しい布切れで次をすれば、着物を引き破って破れがかえってひどくなると、なんとなく想像できるんですけれども、当時はですね、布が洗濯によって縮むのを防ぐような防縮加工というのはないわけですよ。何度も現れていくともう縮むんですね。時々私たちも縮ませてしまうことありますよね。でまあもう決まって縮んでしまうわけなんです。でも古い着物はもうすでに縮んでますから、縮むことはそれ以上はないわけです。けれども新しい継ぎ木、この布切れですね、これは縮んでしまいますから、古い、この着物に継ぎをするとその破れていっちゃうね、このこう縮んじゃうから周りをこう破っていってしまう、ということですね。でもう一つは、この古い皮袋と古いブド、新しいブドウ酒の例えですけれども、古い皮袋っていうのは、まあ、似たような感じですでに硬直していますですね。でこの最初皮っていうのは、まあ、私たちもほら皮膚って伸びるじゃないですか、ね、動物もこう、なんていうか伸縮、伸びたり縮まったりすることができるわけなんですですね。けれどもこれも、この使えば使うほどこの硬くなっていくところが、この古いブドウ酒っていうのはもうこの発酵が終わっててですね、この気化することがもうないわけですよね。だから古いブドウ酒は古い皮袋に入れて OK なんですね。けれども新しいブドウ酒っていうのはまだ発酵がこれからも進んでいきますから、気化してでこうやっぱりこう伸び縮みする皮袋、新しい皮袋でなければ、壊れちゃうんですね、破れちゃうっていうか、 ということですね。だから新しい着物、新しい革袋でなければ新しいもの、神の新しい働きを受け入れることができないという、こういうことをイエス様はおっしゃっています。従来の方法や以前この神様がなさっていたことを思ってですね、主が新しいことを行われているのを見るならば、これがあのパリサイ人のようになってしまうと、まず心の中に批判が起こってくるし、そしてどんどんどんどんそれが発展して、なんと十字架につけるまでの妬みへと発展してしまったんですよね。で、あと人にも広がっていきます。このバプテスマのヨハネもですね、ちょうどこの、ヨハネ自身が今牢屋に入ってますから、やっぱその指導者がいないっていうのもあって、ちょっとこう批判的なこの思いがこう入ってきちゃったんでしょうね、このパリサイ人のね。で、だってヨハネ自身はほらイエス様のことをもう本当に、イエス様が高くなって自分は下がらなきゃいけないって言って、もう自分の弟子じゃなくてヨハネの弟子、自分の弟子じゃなくてイエス様の弟子になるようにこう導かれたほどですからですね。で、こう広がっていってしまう。で、パンダネと後で言います、イエス様がパリサイ派の教えを。このパンダネっていうのはあのイースト菌ですから、粉に入れるとそのパンが膨らむようにですね、粉全体に広がっていくと。だからこの一つの悪意とかそういうものがあるとですね、この全体に広がっていってしまうわけなんです。彼らの心の中でも広がっていっちゃったし、また周りにも広がっていったということです。だから第一コリントに書いてあるんですけど、私たちはこの古いパンダネを捨てなければいけないと。で、新しいパンダネのない粉を自分の心として用意しなければいけないということを言っています。日々新たにされていく必要があると。第二コリントの4章の16節に、たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますと。ある説教者が興味深いことを言いました。これまでの神の働きによって今の働きを判断する、裁くというのはもう本当に神様の働きを妨げると。意味わかりました？過去に働いていた神様、これ神ご自身が行われたことですよ、ですね。で、その働きを見て今の働きが間違っているというふうにこの判断して裁いていくのであれば、もう本当に神様の働きを妨げると。過去に神が行ったからといって今同じように神が行われるとは限らないわけなんです。神は新しくされる、今の既存のものを壊すことによってご自身が神である、支配しておられる、私が主であるということを示し続けていかれるわけなんですよね。そこで古いものというのがそれを台無しにしてしまうというこの残念なことがあるわけなんです。有名な第2コリントの3章の17節18節を読みします。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられています。これはまさに御霊による主の働きによるのですとですね。主が御霊によってこう変えてってください。栄光から栄光へと変えた、この栄光から栄光へとっていうのはね、ちょうどなんて川みたいな感じですよね。こう一つ流れてって、また次に流れてって、次に流れてって、そしてその中でキリストの似姿へとこの変えられて、この行くという、常にそういう働きの中に私たちが置かれているわけです。だから大事なのはここで読んだ箇所の手前を読むとね、主に立ち返るっていうか、主に目を向ければ覆いが取り除けられるってあるんです。私たち自分で何とかしようとするんですね。このパリサイ人がそうでした。この自分でこう何とか解決しようとするわけです。でもだから古、でもその自分で変えようとしている自分っていうのは古い革袋であって、古い着物なんですよ。だからイエス様を見る、自分じゃなくてイエス様がされるんだって。でそこでイエス様が聖霊によって私たちを変えてくださるので、 そのイエス様がなされることに応答していくことができるわけなんです。まあでも新しくやり直したいっていう思いって誰でもあると思うんですよね。まあ特にまあ1月じゃないですけど、1月になったら何だっけ、新年の抱負ですか、ですね、英語だとリゾリューションっていう言葉があるんですけど、教会の中でもやるんですよ。今年のリゾリューションって言ってね、決意っていう意味ですけどね、やろうとするわけですね。まあ、今までは良くなかったからまた新たにやり直そうと思うんですが、まあ、問題っていつも感じますよね。同じこと繰り返しちゃうって。まだ古い体質のままだなってこう思って気づくことが多いです。人間の歴史もそうですよね。この新しくやり直してるって思ったら、やっぱりこの繰り返されてる部分が大いにあります。でなんでなのかと、でそこでこの新しく変えてやっていこうとする中で、この問題の捉え方が表面的あるいは外面的になることが多いからなんです。この9章の初めに、中風を患っているものをこの寝台で担いでいるこのですか、ね、ストレッチャーみたいなのがあったんでしょうね、4人の男が運んでいた話が出てきます。そして当然ながらこの中風を治してほしいと思ってイエス様のところに来たんですけれども、彼らの信仰を見てイエス様が、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたっておっしゃったんです。ちょっと待てよと、中風を治してもらいたいと思ったのに罪はないだろうと。まあ中風の本人もですね、えってはね思ったかもしれません。けれどもイエス様は全てのことを、全ての人の心の中までを知っておられます。そうそう、福音書を読むとですね、この突飛な発言って多いんですね、イエス様のね。でそれは突飛じゃないんですね。私たちは全てのことを知らないから突飛に聞こえるんであって、全てを知っておられるのでイエス様はお語りになって、やっぱり罪の問題があったんですね、中風の人に。だから表面的にはその中風というものがあったんですけれども、この罪という、もっとこの何て言うのかな、このアダムが犯した時からですね、持っているものがあって、でそれに取り組む必要があるわけなんです。でこれがこの新しく、この何ですかね、まあ、新しく生まれ変わる時もそうだけれども、この成長するっていうか、この新しい聖霊の働きをこうに入っていくときに必要なことなんですね。でこのような状況の繰り返しっていうことを考えていたときに、獅子の時代のことを私は思い出しました。ずっと同じことを繰り返してるんです。獅子記を皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。獅子記で本当にずっと繰り返してるんです。どうなってるかというと、ヨシュアたちが約束の地に入って、そしてそこにいる者たちを追放する、追い出さなければいけないと神様は言われたんです。ところが全てを追い出すのではなくて、そこにいる住民を一部は区域に貸す、だから奴隷のように区域には貸したけれども、そのままにしてたんです。そうしたら彼らの持っている神々をですね、偶像を彼ら自身が拝むようになりました。そこで神はですね、そのままに彼らをしていくことはできない、戦うことを教えると。これ戦うことを教えたのはつまり何かというと、クリスチャンとしてはその罪との戦いとか肉との戦いとか、ね、その霊的な戦いとか、そういうことが起こるでしょうということでしょう。その戦うためにあえてこの周りの住民に虐げ、この支配されるようにされたと書いてあります。そして彼らが苦しくなってこの叫び求めるんですね、主に。で主に叫びを求めると、神は必ずこの、助ける人、獅子を送られました。獅子っていうとなんかそのなんか分かんないんだよね。あれなんでなんだろうね、中国語なんですかね、獅子は。簡単に言うと裁く人って意味なんですけど、それはね、裁くっていう言葉は語弊があるんですね。聖書で裁くっていう時に統治するっていう意味もあります。この治めるっていう意味もあります。だからこのイスラエルの人たちをこう取りまとめることのできる人っていうことですね。またあと、この苦境の中にいる人を救う人っていう意味もあります。ですね。 だから戦うわけですよ、簡単に言うと。でそれを起こされましたですね。で起こして、そしてこの自由にされたユダヤ人たちが、イスラエル人が自由にされたら、今度は平安が戻るんですよね。ところがその獅子が死ぬとまた偶像拝んじゃうんですよ。そしてまた同じ繰り返しですね。この支配されて、そして叫んで、そして獅子を神様が送ってくださって、そして戦って勝って、また平安が戻ってきて、平穏な情景が戻ってきて、そしてその獅子が死ぬとまた同じことを繰り返すんですよ。この繰り返しずっとやっているのは何かというと、もうわかるかな、本当に新しく生きようとはしてなかったんです。その状況は新しくなってほしい、苦しみからは救われてほしい、というのはあったんだけれども、もっともっと違うでしょう、根っこは。でその獅子の時代がかなり長いこと続いたんですね。400年ぐらい続いたんでしょうか。で紀元前の14世紀ぐらいからですね、そして紀元前の10世紀頃まで続いて、で聖書を読むとですね、興味深いのは、この獅子記の後がルツ記で、その後にサムエル記が来るじゃないですか、ね。獅子の最後は実はサムエルなんです。この時はうまくいったんです。でここが非常に面白い。どうして彼らが立ち返ることができたのかというのをつぶさに見ていくとですね、預言者として彼が立てられました。そして、神の言葉をこう伝えてったんですですね。でそれ時間がかかりました。ものすごい時間がかかった、分かるまでに。である時にペリシテ人との戦いが起こって、でその時に神の箱を持ってくれば、最前線にこの戦っている場所にね、そうすれば救われると思ったんです。まあ、これ自体が偶像礼拝的な考え方で、偶像的な考え方でしょ。お守りみたいに持ってったんだから。そしたらことごとく負けちゃったんです。で神の箱までが奪い取られちゃったんです。で神様は不思議な方で、このペリシテ人の方に神の箱が行ってもですね、そのペリシテ人の方にこの災いが降りかかったんです。でそれで俺たちの町に持ってくるなっていう感じで、ペリシテ人の間でもうなんかもうこうなんかもうあれだよね、恐ろしい呪いがもたらされるみたいな感じになって、もう返そうと、イスラエルのところにと。でこの牛舎に乗せてですね、この返していったら、もう牛舎がそのまま、牛がですね、そのままこのイスラエルの町ベテシメシというところにね、この行ってくれたんですよね。そしてイスラエルたちは喜んだ、神の箱が戻ってきたって言って、なんと彼らが今度は死んでしまったんです。なんでかっていうと、神の箱の中を覗いちゃったんですね。これは絶対にやっちゃいけないことです。これ律法に書いてあります。死んでしまいます。だから残念ですよね。状況は全然変わってないんですよ。で祭司のところに、神の箱が安置されたんですね。これ置かれてたんです。ずっと置かれてました。20年経ったって書いてあります。20年間。でじわじわと分かってったんです。その間ね、サムエルはずっと予言活動をしていました。御言葉を、神の言葉を、ね、伝えてたんです。じわじわと、あ、俺たちの中に偶像があるって。それでサムエルがイスラエルに呼びかけたんですね。第1サムエルの7章3節で、あなた方の間から異国の神々やアシュタロテを取り除きなさい。そして心を主に向け、主にのみ使いなさい。そうすれば主はあなた方をペリシテ人の手から救い出してくださいます。で本当に彼らはそれを実行したんです。自分の中からやって、この本当に主を主体求めてですね、このね、こう分かりますよね、皆さんもね、御言葉聞いてるから、じわーっとくる主よ、もうこの状況は。でその勧めの言葉があったから、 OK って言って、このね、もう今まで親しんでいたこの偶像を、もういいって言ってね、断捨離っていうんですか、今言葉でなんかずっと親しんでいたものをこう捨てる技術ね、霊的な断捨離やったわけですよ、ね。で そしてペリシテに襲いかかってきたんです。その時に祈ってくださいサムエルさんってこう言ったら、私はもし祈らなかったら罪を犯すって言ってですね、しようって言って祭壇気づいて祈ったんです。そしたらその目の前でペリシテ人が同士打ちしたりしてことごとく負けてたんです。このように主に立ち返る、主を見るっていうことが鍵になるんですけど、これに気づくまでが時間がかかるかもしれない。でこれはですね、この獅子の時代のイスラエル人のような、なんていうのか、偶像礼拝のような明らかな罪だけではなくてですね、ヨブも似たようなところを通ったんですね。ヨブは正しい人って言われてます。で事実そうでした。神がもう威張ってるんですよ、サタンに対して。誇りに思ってるぐらい神ご自身が正しくて、ご自身をこう恐れてる、神を恐れてる人でした。ところが彼のところに災いが降りかかったんです。この息子がですね、全員が死んで、でこの家畜もですね、全員これどんどんこう死んでってですね、それで、最初はですね、今日も歌いましたけれども、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなとこう言ったんです。ところがまた、サタンはですね、神様にためこうチャレンジを与えてですね、今度は自分の体ですね、それに害を与えることを許しをもらってですね、許可をもらって、皮膚だけ、命はダメだとですね。でそれで、もう重い皮膚病にもう耐えられないですね。でまあ想像できないんですけど、ものすごい辛いですよ。寝もできない。でそのうちにですね、今度社会的な、この午後に学びますけども、どんどん病の人ね出てきますけど、病っていうのは単なる肉体じゃないっていうのは皆さんもよくご存知だと思います。ずっと長引くとですね、もう社会的に精神的にも参ってってしまいます。でそれをヨブが通っていったんです。で友が一番近づいて、一番寄り添って、一番信頼ができる友がですね、批判し始めちゃったんだよね。こんなにひどい状況だったら何かお前やっただろうって。でも覚えが全くないんです。私は舞台裏知ってるから、1章の2章のね、ヨブ記のね、サタンのこの挑戦に対して神様が受け答えしたんですよ。舞台裏は知ってるんだけども、彼らは知らないわけで、ヨブ自身も知らないわけでしょ。だからもう私は何もやってない、無罪だ、正しいんだってことをずっと言い続けたんです。でそれが終わってですね、しばらく終わったら嵐がやってきましたですね。そしたら嵐がやってきた時に、神ご自身が現れてですね、そして神が、私は地のもとを作ったと、ね、この地球のこの深くのところですね、このそこまで、あなたそこにいたのか、あなたはどうやって作られたのか知ってるのか、ってこういうふうに話したんです。で今度は天のこともね、この月とかです、いろんなこの天、星とかですね、あと風とかですね、全てのこと、これは神、私、こういうものがあるけれども、あなたはその時どこにいたのか、もう知ってるのか。でこの動物の世界ですね、こういろいろとこう話してってですね、そして面白いダチョウの話もするんですよね。でダチョウっていうのはですね、なんと自分の子供をすっぽかすんですよ。なんだよ、子供の息っていう言葉あるじゃないですか、ネグレクトっていうものね、もうダチョウっていうのはもうネグレクトの究極の動物ですよ、ね、でこれは私が知恵を与えなかったからだとお前そのこと知ってるのかと。でこうやって言ってたら、最初ね、ヨブはね、ああ私は取るに足りないものです、あなたに何と口答えができるでしょう、私はただ口に手を当てるばかりですって。これね、こう神に謝ってるとか悔い改めてるようで、まだね悔い改めてないんですよ。で言葉ではこう言えるんですけれども、神様は分かってました。続けて神様はかなり厳しくお話になっててですね、生をしがたい動物、おそらくはなんかテラノサウルスっていうのかな、なんだっけ、草食系の恐竜が出てくるんですよですね。そして今度最後にレビアタンが出てくるんです。レビアタン、聖書には竜とも書かれてるんです。でこのことを神がお話になって、 もう人間はもう何にも制御できない、まあ、私たちにこうなんかイメージ的にはですね、まあ、キングコングはやってきたもんね、あゴジラ、間違った、ゴジラ、キングコングじゃない、ゴジラがやってきたようなもんですよ。もう人間にはどうしようもできないということを神様が示して、彼は最後にこう言いました。あなたは言われます、さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せと。私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、それで私は自分を蔑み悔いています、塵と灰の中で。ここまで正しかったヨブがですね、やっぱ悔い改めたんですね。なんて言ったかというと、聞いていましたと、神のことは、しかし今神を見ました。同じなんですよ、さっき言った主の方に向けば、主を見たら覆いが取られる。そして彼の罪の意識っていうのは、その行為については、まあ、思いの中もそうだったと思いますね。罪を犯してなかったんですよ。けれどもやっぱりこう存在というか、あり方というか、神はそれでも必要で、自分一人では絶対に生きていけないという存在における罪つたりか、なんつったりか、難しいですね。でもヨブでさえが悔い改めなければいけない、悔い改めて祝福ですね。悔い改めて、なんて言ったらいいかな、うん、やっぱり幸いです。三条の水訓を私たちは学びました。最初の約束は何でしたか。幸いですっていう言葉ですね。幸いですって、皆さん幸い感じるときいつでしょうか。これ調べたんですよ、今平日聖礼拝でまた始めたからね、三条の水訓。これ至福の時にですよ、簡単に言うと。至福の時いつですか。まあ、僕は何だろうな、なんか交わりの時に話せばいい話ですけれども今ふっと思い出すのは、2回ヨルダンに行ったんですね。ペトラというすごいこの古代の遺跡があってですね、この岩があってですね、そこでトルココーヒーを読む時に飲んだ時至福だったです。超マニアックっていうかね、もう何でもない、なんか一人一人あると思うんですよ、こう至福の時って最高みたいな。でそういう意味なんですで最初の約束なんですけど、この8つありましたよね、幸いだって。最初なんですか。心の貧しいものは至福なんですよ。ヨブは至福だったんです。ようやくある意味で自分に戻れたんです。神を見ることができた。でそこからヨブは変わりましたよね。一気にこう2倍の、何ですか、祝福が来ましたよね。その子供が、人数が2倍になってですね、で財産も、この家畜の量も、数もですね、2倍になって、神は今まで追っていた古いもので失ってしまったものとか、これを埋めるだけではなくて、それ以上に溢れて祝福してくださることができると。いう方は恵みの神なんだということですね。日々新たにされなさいと、まあ、新たにされるうちなる人がっていうふうに書いてありますので、小さなレベルでも私たちは、まあ、それを経験していくことができます。私たちが、まあ、がっかりした時とか、いろいろあると思いますが、信仰が必要ですね。神を信じなさい、そして私を信じなさいと十字架にかけられる直前にイエス様は言われました。信じる、すっごい単純な言葉ですけど、戦いですね。信じる。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。今マタイによる福音書で、あなたの信仰があなたを救ったのですという言葉が数多く出てきます。このあなたの要求されていること、願われていることは信じるということ、そして不信仰な 時代だとイエス様は嘆かれたこともあります。本当にはこのものが、また私たちが、この不信仰になってしまうことが多々あり、またその戦いがあります。イエス様のこの言葉をありがとうございました。新しい革袋、新しい着物、このために必要なのが信仰であることが分かりました。主よ、あなたがなされることを信じていきます。あなたが行われることを信じます。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。